声の広報司法日立令和5年2023年6月5日号ナンバー1745目次表紙1ページ特集健康でいつまでも人生100年時代を生きる2ページ救急搬送時間県内最短にリチウムイオン電池を内蔵した製品適切な分別で火災事故を防ぎましょう以上8ページ市政出前口座をご利用ください住宅の耐震・浸水・防犯対策費用を助成以上9ページ円プラス、円結びマルシェ、ボリューム2を開催します。シリーズ、季節の便り、61。以上、10ページ。マイタウントピックス、街の話題、11ページ。日立市、特別名誉市民、故、ローガン・J・ファックスさん、12ページ。日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館の催し、13ページ、情報広場、お知らせ、14ページ、催し、16ページ、講座、17ページ、募集、18ページ、健康、新型コロナウイルス関連情報。以上、19ページ。子育て、20ページ。自主グループ、会員募集。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。市内の放射線量の状況などのお知らせ。以上、22ページ。日立、若者輝き会議、仲間募集中。24ページ。目次、終わり。表紙。自分の生きがいである、娘とのコミュニケーションや旅行をもっと便利に、との思いで、スマートフォン、タブレットの利用方法を ICT 相談員から学ぶ佐藤さん。左、人生100年時代、生きがい作りにチャレンジしてみませんか？主な内容、特集、健康でいつまでも、人生100年時代を生きる、2ページ、救急搬送時間県内最短に、8ページ、日立市、特別名誉市民、故、ローガン・J・ファックスさん、12ページ。
特集、健康でいつまでも、人生100年時代を生きる。あなたは生きがいを持って日々を送っていますか？今では当たり前のように聞くようになった少子高齢化。日立市も例外ではなく、65歳以上の高齢者の割合は年々増加し、2023年3月31日現在、約 34% となりました。2025年には、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になり、さらに、その先に控える団塊ジュニア世代が高齢者になる2040年も遠い未来ではありません。高齢化率の高まりとともに、認知症高齢者が増える傾向にあります。また、後期高齢者の健康審査受診結果においては、受診した方の約7割が要医療となっています。人生100年時代、楽しく 心豊かで健康な毎日を過ごすためには、生きがいを持ち続けることが大切です。今回の特集では、生きがいを持って生活を送る方の紹介を交えながら、市が独自に取り組む様々な事業、支援をご紹介します。ぜひ一歩踏み出して、生きがい作りにチャレンジしてみましょう。写真があります。椅子にかけて体操をする高齢者の皆さんです。写真終わり。問い合わせ、高齢福祉課内線290。生きがいを持つことの大切さ。日立市在宅医療介護連携推進協議会会長、佐々木胃腸科外科院長、佐々木栄一さん、写真。約2人に1人が高齢者の時代に。日立市も2040年には高齢化率が 44.7% となる見込みで、ますます人生100年時代が現実のものとなってきます。そして人生の後半を生きがいを持って過ごしたい。誰しもがそう思うところではないでしょうか。しかし、生きがいとは何でしょう。実に漠然としたイメージですが、一般的には生きる張り合いや生活の充実感があると生きがいを感じると表現している方が多いように思います。積極的な社会参加が鍵。生きがいを感じるためには、どのような生活習慣が必要でしょうか。私は自分に合った社会参加だと思います。介護予防としてよく取り上げられるフレイル。まだ介護が必要ではないが、心身の機能が衰え始めた状態。も、その始まりの前段階は、社会性のフレイルです。社会性のフレイルは、自宅に閉じこもりがちになり、社会との触れ合いが希薄になることから始まります。各種サークルやサロンでおしゃべりをしたり、趣味や好きなことに挑戦してみてはどうでしょう。そこから生まれる笑いは、ストレス解消だけでなく、免疫細胞を活性化することが知られており、健康面でも期待ができます。趣味のサロン活動やニュースポーツなど、市内で取り組まれている様々な活動を通じて、これまで培ってきた豊富な知識、経験、技術を地域活動に活用することが、何よりも自らの生きがいと健康づくりに貢献できるものと思っています。グラフで見る高齢化。図が3つあります。一つ目、日立市の人口と高齢化率の将来推計。出典、日立市高齢者保健福祉計画2021。図の説明、棒グラフと折れ線グラフを重ね合わせた図です。左縦軸は人口0人から20万人まで、右縦軸は高齢化率、後期高齢化率を表す 0% から 50%。横軸は年度を表し、主な年度として2015年、20年、25年、40年が取り上げられています。人口を表す棒グラフは39歳以下、40歳から64歳、65歳から74歳、75歳以上の4つに色分けされています。数字の記載がありませんので、訳をつけて読み上げます。2015年には人口約18万5千人で、2040年にはそれぞれの年代別人口も減り続け、約12万5千人ほどになります。次に、 折れ線グラフの高齢化率は、2015年は約 30% ですが、2040年には 44.7% となる見込みで、特に2025年から2040年にかけて、急激な上昇が予想されています。後期高齢化率も2015年の約 15% から2040年の約 27% に向け上がり続けています。二つ目、要介護・要支援の主要原因、出典、国民生活基礎調査、令和元年度。図の説明、円グラフです。主要原因を多い順に右回りに読みます。数字の記載がありませんので、訳をつけて読み上げます。認知症、約 20% 弱。脳血管疾患、約 15%。高齢による衰弱、約 14%。骨折転倒、約 13%。関節疾患、約 10%。心疾患、約 5%。その他、約 25% となっています。三つ目、後期高齢者の健康診査受診結果。出典、後期高齢者健康診査実施状況、令和4年度。図の説明、帯グラフです。受診結果が男性と女性に分けて書かれています。数字の記載がありませんので、訳をつけて読み上げます。要医療が男性・女性とも少し男性が多い。約 70% 弱、要指導が約 25% となっており、異常なしは男女とも数パーセント、ごくわずかです。以上、3つの図の説明終わり。あなたはどの活動？こんな活動に参加してみませんか？スマートフォンなどの使い方がわからない、使ってみたい方、高齢者初めて ICT、スマートフォンなどの操作方法がわからなくて困っている方を対象とした個別の高齢者 ICT 相談コーナーや初心者タブレット教室などを開催しています。一人で悩まず気軽にご利用ください。問い合わせ、高齢福祉課内線290、高齢者 ICT 相談コーナー、7月3日月曜日、憩いの広場元気カフェ弁天、7月10日月曜日、元気カフェ久慈浜、初心者タブレット教室、7月4日火曜日、大久保交流センター、7月11日火曜日、獣王交流センター。詳しくは15ページをご覧ください。8月以降は私報で随時お知らせします。スマートフォン教室も今後開催予定です。資格を取得したい、新しい趣味を見つけたい方。生きがいづくりチャレンジ応援。今までチャレンジできなかった、気になっていた資格や免許の取得を考えている方、かかる費用の一部を補助していますので、これを機にぜひチャレンジしてみませんか？問い合わせ、高齢福祉課内線477。対象、市内在住の65歳以上の方、補助額、資格など取得にかかった受験料、受講料、教材費、登録にかかる費用の合計の2分の1、上限1万円。申し込み、取得後に申請書と必要書類を直接か郵送で高齢福祉課へ。詳しくは市ホームページ、 右の QR をご覧ください。働きたい、知識や経験を生かしたい方、シルバー人材センター。シルバー人材センターでは、様々な仕事やボランティア活動などの機会を提供しています。あなたがお持ちの知識や経験を生かして活躍してみませんか？写真が2枚あります。いずれも活動の様子です。写真終わり。問い合わせ、日立市シルバー人材センター、電話 33-5586。日立市シルバー人材センターのホームページの QR もあります。人と遊びたい、おしゃべりを楽しみたい方、高齢者クラブ、明るく楽しく日々を過ごせるよう、グラウンドゴルフや囲碁、将棋などの約40のクラブが活動しています。仲間と共に生きがいや健康づくり、地域の支え合い活動に参加してみませんか。写真が2枚あります。いずれも高齢者クラブでの活動の様子です。問い合わせ、日立市高齢者クラブ連合会事務局、電話 33-9700。ユーザーズボイス、実際に利用した方に聞いてみました。高齢者初めて ICT、佐藤玲子さん、写真。わからないことを気軽に相談できる場所。4年前に携帯電話をスマートフォンに変え、普段からスマートフォンを利用していますが、近くに相談できる人がいないため、わからないことがあると、そこから操作を進めることができず、娘や友人との連絡や外出時の調べ物などに困ることがありました。そんな時、市法で高齢者 ICT 相談コーナーが始まるという記事を見つけ、わからないことが解決できるかもと思い参加してみることにしました。いざ参加してみると、講師の先生からマンツーマンで指導を受けることができ、写真。わからないところがあるときには、一から丁寧に教えてくれるので、とても参考になり、スマートフォンの利便性を少しずつ実感しています。相談コーナーは気軽に参加できるので、これからもわからないことができたときには、また利用したいと思います。大好きな旅行に行くときも、便利なスマートフォンをもっと活用して、いろいろなところへ行きたいです。皆さんもぜひ相談コーナーを利用してみてください。生きがいづくりチャレンジ応援。根本敏子さん、2枚の写真。改めて感じた学ぶことの楽しさ。5年ほど前から、高齢者の方に食事を提供する仕事に就きました。以前も食に関わる仕事をしていましたが、専門的な勉強をしたことがなく、この食材、調理が適切なのか悩むことが多くなりました。介護食アドバイザーという資格があることを知ったのはその頃です。最初は受けようか迷っていましたが、市が資格取得費用の助成を行っていることを夫から聞き、それならばチャレンジしようと受講を決意しました。久しぶりの勉強で大変だった一方、新しい発見や知識が増えていくことの楽しさを感じる新鮮な日々になりました。講座を終え、無事に資格を取得できたことで、これまで以上に自信を持って料理を提供できるようになりました。資格を生かした仕事やボランティア活動などに携わることで、様々な方からエネルギーをいただき元気になります。これからも資格を生かして、様々な場所で たくさんの人たちと長く活動していきたいです。皆さんも自分の興味がある資格にチャレンジしてみませんか？
いつでも誰でも安心して集まれる元気カフェ。元気カフェは元気を持ち帰ってもらえるようにという思いが込められています。それぞれ工夫を凝らした室内装飾、明るい雰囲気に、いつも笑顔のスタッフたち、コーヒーや軽食を楽しみながら、思い思いの時間を過ごしてみませんか。毎月様々なイベントを開催しています。それぞれのカフェの外観、室内の様子、スタッフの写真があります。元気カフェ助川、データ、助川町 1-4-10、市役所隣、旧企業局庁舎1階、平日午前10時から午後4時、電話050-5528-5138、店内に四季を感じられる工夫をしています。利用者の作品展示も行っています。元気カフェ弁天。データ。弁天町 1-1-10。平和通り四面歩道橋そば。平日午前10時から午後4時。電話 22-5570。多世代交流ができるイベントを開催しています。気軽にご利用ください。元気カフェあゆかわ。データ、あゆかわ町 1-1-10。ラポール日立1階。平日午前10時から午後4時。電話 050-8012-4182。魅力的な講座をご用意。お近くに来たときは、ぜひお立ち寄りください。元気カフェ久慈浜。データ、久慈町 2-13-21。老人福祉センター吹上荘1階。平日午前10時から午後4時。電話 050-8012-4183。地域に根ざした施設を目指しています。地元グルメ、たらしもあります。ミニ元気カフェ、花山みんなのカフェ。高齢者や地域の方などが食事、写真やお茶を楽しみながら交流できるよう、週1回ミニ元気カフェを開催しています。データ、金沢町 2-11-5 花山交流センター。毎週木曜日午前10時から午後1時。電話 34-5404。 利用者の声を紹介。元気カフェでは様々な催しが行われていて、日々の楽しみとなっています。みんなが集まる元気カフェがあることで、外に出るきっかけとなり、元気でいることができていると感じます。写真があります。利用者、マキさん。写真、終わり。生活に関するお悩みはこちら。クエスチョン。介護や福祉のサービスを使いたいけれど、誰に相談したらよいのかわからない。アンサー。市では、支援を必要としている高齢者の方へ、身近な相談窓口を設置しています。高齢福祉課や地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。介護、福祉、医療、生活など、様々な心配ごとに専門職が対応します。地域包括支援センター一覧。相談窓口。電話番号、担当する小学校区の順に読みます。福祉の森聖公園 39-1166 くし形山部中里3と与浦 33-0000 8811、豊浦、日高、田尻、上根の森、33-5512、滑川、宮田、銀座台、33-6500、中町、中工事、助川、小崎園、32-7900、大瀬、鳴沢、諏訪、鮎川桜館、36-7303、湯田子、大久保、河原子、花山、金沢弁天園、33-7424、大沼、金沢、水木、聖火園、33-7119、大三日、久慈、坂本、東小沢。ご相談は、お住まいの小学校区を担当する地域包括支援センターへ。問い合わせ、高齢福祉課、内線290。クエスチョン、認知症になり、外出の機会や人との交流が減ってしまった。アンサー、お茶を飲みながら、認知症の方やその家族、地域の方などが交流しながら楽しい時間を過ごすことができる日立オレンジカフェがあります。ぜひご利用ください。日立オレンジカフェ、毎月1回から3回、元気カフェや交流センターなどを利用して開催しています。開催日や申し込みなどは市報でお知らせするほか、市ホームページでも確認できます。右に市ホームページの QR があります。7月の日程、時、場所、申し込み先の順に読みます。11日火曜日、水木交流センター、金沢弁天園。19日火曜日、マオズマーム、十王町、福祉の森、聖公園。8月以降は、司法で随時お知らせします。問い合わせ、高齢福祉課、内線246。お得にお買い物を、茨城シニアカード、写真。65歳以上の方、必見。シニアカードを持ってお出かけしてみませんか。協賛店舗にカードを提示で、各店舗が設定した割引やポイント加算などお得なサービス。市内には約170店舗が登録。令和5年4月末現在。配布場所、高齢福祉課、各支所、各地域包括支援センター。高齢者の暮らしを応援します。冊子。高齢者の方やご家族が利用できる福祉サービスを案内したパンフレットを作成しています。ぜひご活用ください。配布場所、高齢福祉課、各支所、各地域包括支援センター。PDF 版、右の QR からダウンロードできます。人生100年時代を笑顔で楽しく元気に。今や人生は100年時代を迎えています。皆さんもご自身のライフスタイルに合った生きがいを見つけて楽しみながら元気に笑顔で過ごしていきましょう。市ではこれからも皆さんが笑顔で生き生きと活動できるよう様々な事業に取り組んでいきます。高齢福祉課、藤田道夫課長、写真。
救急搬送時間県内最短に、日立市は119番通報を受けてから医師へ引き継ぐまでの救急搬送時間が県内で最短となっています。これからもより多くの命を守るため、迅速な搬送に努めます。出典。 茨城県消防防災年報、令和3年データ、令和5年3月発行。日立市平均 38.2 分、県内平均 44.9 分、県内平均よりも6分以上早い。救急車は限りある資源です。救急車の要請が重なると、近くの消防署の救急車が出場できず、現場から遠い消防署から出場することとなり、到着までに時間がかかることがあります。救命処置を必要としている方のもとへ、いち早く救急車が到着し、病院への搬送を開始するためにも、救急車の適正な利用にご協力をお願いします。問い合わせ、警防課、電話 24-0119、ファックス 22-0102。
リチウムイオン電池を内蔵した製品。適正な分別で火災事故を防ぎましょう。加熱式電子タバコや携帯式充電器に使われたリチウムイオン電池が原因とみられる火災が全国で発生しています。リチウムイオン電池が正しく分別されず、燃えるゴミに混入されると、ゴミ収集車や清掃施設での火災事故につながる恐れがあり、大変危険です。分別の徹底にご協力をお願いします。リチウムイオン電池が内蔵されている主な製品、写真、充電式工具類、電気シェーバー、ロボット掃除機、スマートウォッチ、ハンディ扇風機、加熱式電子タバコ、電動歯ブラシ、スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、電子書籍端末など、分別方法、製品から電池を取り外し、有害ゴミとして出してください。電池が取り外せない構造の製品は、無理に解体せず、粗大ゴミとして出してください。分別に困ったときは、日立市公式アプリ、日立ナビやゴミ処理ハンドブックで確認するか問い合わせてください。日立市ゴミ処理ハンドブックの写真と QR があります。問い合わせ、清掃センター、電話 24-5353、ファックス 24-5356。
市政出前口座をご利用ください。お届けします。市の情報。QR があります。詳しくはこちら。市の職員が要望に応じて、講師として地域に出向き、市の目玉事業や施策などを中心に、資料を使ってわかりやすく説明します。学校の授業や地域の仲間との勉強会などに、ぜひご利用ください。実施期間、来年3月31日日曜日まで。受付は来年2月29日木曜日まで。平日午前9時から午後9時。土曜日曜日午前9時から午後5時。会場、申し込む方がご用意ください。原則しない。対象、市内在住か、通勤通学する、原則10人以上で構成する団体。条件が異なる講座もあります。料金、講師料は無料です。申し込み、実施希望日の1ヶ月前までに、利用申し込み書を、郵送か、ファックス、メールで各講座の申し込み先へ。利用申し込み書は、広報戦略課市民相談室、各支所、出張所、図書館、交流センターにあるほか、市ホームページからダウンロードできます。 種類豊富な講座メニュー、福祉・医療、教育・文化、産業、都市基盤、生活環境、共同・行政経営などのジャンルに応じた全87種類の講座を用意しています。動物園こぼれ話、ゼロカーボンシティ日立、みんなで始める地球温暖化対策、誰でもできる心肺蘇生法、応急手当と救急車利用の注意点についてなど、姿勢出前講座は姿勢への要望や苦情陳情をお引き受けする場ではありません。ご理解をお願いします。問い合わせ、広報戦略課市民相談室、内線567、ファックス 24-5301。住宅の耐震・浸水・防犯対策費用を助成。ご活用ください。安全安心スマイル助成制度。住宅の耐震対策や浸水対策、防犯対策に要する費用の一部を助成します。ぜひご活用ください。工事の契約前に申請が必要となります。各助成の申請方法や期限については問い合わせてください。耐震対策。対象、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した2階建て以下の木造戸建て住宅。工事までの流れ、助成額。各ステップの前に申請が必要です。ステップ1、建築士による耐震診断を実施、助成率16分の15、限度額3万円。ステップ2、耐震診断をより精密に行い、耐震改修計画を作成、助成率3分の1、限度額10万円。ステップ3、ステップ2の計画に基づいた耐震改修工事を実施。助成率3分の1。限度額30万円。ステップ2とステップ3を一括して行う場合。助成率5分の4。限度額100万円。浸水対策。対象、助成額。住宅への浸水を防ぐため、門扉や住宅の出入り口などに防水板を設置する工事。助成率4分の3。限度額30万円。過去に床上浸水の被害を受けた住宅のかさ上げ工事。助成率4分の3。限度額300万円。防犯対策。対象、助成額。補助錠、防犯ガラス、窓格子、テレビドア本、防犯カメラ取り付けなどの防犯対策工事。軽微な取り付け工事。助成率3分の1。限度額1万円。防犯改修工事。助成率3分の1。限度額5万円。助成を受けるためには要件があります。また、工事を施工できる事業者が指定されています。詳しくは、市ホームページ、上の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、住政策推進課、内線247、ファックス 21-7750。イベント参加や観光などの際には、基本的な感染症対策にご協力ください。
N プラス、縁結びマルシェ、ボリューム2を開催します。日立の人、こと、好きに出会える。 好きをキーワードに、新しい自分やワクワクに出会えるマルシェです。素敵な縁がつながるように、素敵な自分が見つかるように、素敵な週末をあなたに送ります。ぜひ立ち寄ってみてください。時、6月25日日曜日午前10時から午後3時。ところ、日立市役所大屋根広場多目的ホール。内容、コーヒーと本、スパイスカレーなどのキッチンカー、素敵な雑貨、自分を知る診断、恋愛ラボ、パーソナルカラーに関するトークイベント、音楽演奏など、前回開催時の写真が4枚あります。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315、ファックス 26-0317。詳しくは右の QR をご覧ください。シリーズ、季節の便り、61。梅雨の季節がやってきます。6月は雨の季節です。気象庁は、晩春から夏にかけて、雨や曇りの日が多く現れる期間を、梅雨と定義して、季節の移り変わる中の季節現象の一つとして発表しています。よく、梅雨入りはいつですか?などの問い合わせをいただくことがありますが、梅雨入りや梅雨明けの日にちを特定することは難しく、気象庁では関東甲信地方など広い地域を対象に〇〇日頃というように発表しています。また、梅雨入りと発表した後でも晴天が続くような場合もあり、その年の秋に再度検討された上で梅雨の期間を確定しています。例えば、昨年の関東甲信地方の梅雨明けは、6月27日頃と発表されましたが、再検討の結果、7月23日頃に変更となっています。災害や熱中症にご注意を。梅雨入りや梅雨明けの発表には、梅雨期は雨や曇りの日が多く、大雨による災害が発生しやすいため、注意を促すという意味合いがあります。日立市でも、この時期は雨や曇りの日数が年間で一番多く、降水量も秋雨の時期に次いで多くなっています。雨量や土砂災害の前触れに注意し、避難方法や避難場所を確認するなど、日頃から災害に対する備えをしましょう。また、夏が近いこともあり、梅雨の晴れ間や梅雨明け直後は、気温の変化が大きく、急に暑くなることがあります。体が暑さに慣れず、気づかないうちに熱中症を引き起こしてしまうことがあるため、注意が必要です。こまめな水分補給で熱中症対策をとり、元気に梅雨を乗り切りましょう。日立市の防災と天気では、緊急情報や天気情報、防災啓発情報などをお知らせしています。ぜひご活用ください。QR が2つあります。1つ目は Twitter、2つ目は Facebook です。問い合わせ、天気相談所、電話 22-5520。マイタウントピックス、街の話題。受賞おめでとうございます。令和5年春の叙勲、褒章。叙勲や褒章を受賞された市民の方をご紹介します。純不動。春の叙勲、瑞宝総工賞、島崎秀夫さん。茨城県議会事務局長として、 永年にわたり地方自治の発展に尽力されました。瑞宝総工商、小原隆夫さん。日立総合病院、放射線技術課課長として、永年にわたり地域医療の充実に尽力されました。瑞宝炭鉱商、古市実さん。日立市消防団副団長として、永年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。危険業務従事者叙勲。瑞宝炭鉱商、柳生昇さん。日立市消防司令長として、永年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。瑞宝炭鉱商、郡司節夫さん。日立市消防司令長として、永年にわたり市民生活の安全確保に尽力されました。高齢者叙勲、瑞宝総工商、川本美代子さん。公立学校長として、永年にわたり教育の振興に尽力されました。春の褒章、蘭寿褒章、中村明さん。保護司として、永年にわたり、校生保護に尽力されています。問い合わせ、秘書課、内線345。春の全国交通安全運動。日立駅で街頭キャンペーンを実施。5月11日から20日までは、春の全国交通安全運動期間となっており、初日となる11日、市や日立警察署などの関係団体が、日立駅で交通事故防止を呼びかける街頭キャンペーンを実施しました。写真。参加した約60人が、通勤する方や通学中の高校生などに、チラシや反射材などの啓発品を配りながら、交通ルールの徹底を呼びかけました。小川市長は、出かける機会が増えてくると思うので、少しでも交通事故が減るように取り組んでいきたい、と話しました。困った時には相談を、民生委員、児童委員が街頭啓発活動を実施。5月12日、民生委員、児童委員の日に、日立市連合民生委員児童委員協議会が市内14カ所でチラシなどを配布し、活動を知ってもらうための啓発活動を行いました。写真。地域の身近な相談相手として活動している民生委員児童委員は全国的に担い手不足が課題であり、昨年から啓発活動を行っています。会長の宇佐美吉郎さんは、生活上で困ったことがあれば、関係機関につなぐお手伝いをします、と話し、若い世代の方にも気軽に相談してほしいと呼びかけていました。
日立市特別名誉市民、故ローガン J. ファックスさん。本市の教育環境の充実をはじめ、市政発展に多大なご貢献をいただきました、本市特別名誉市民のローガン J. ファックスさん写真が3月24日にアメリカ合衆国ワシントン州で逝去されました。100歳でした。ローガン J. ファックスさんは、久慈川周辺地域の伝道活動に携わっていた宣教師、ハリー・ファックス氏の次男として日本に生まれ、幼少期を現在の日立太田市などで過ごされました。ハリー・ファックス一家の写真があります。後列一番左がローガンさん。昭和7年。夫妻と7人の子供たちが写っています。写真終わり。 その後13歳で一家と共に帰米した後は、シカゴ大学で心理学を学ぶなどし、昭和23年26歳の時に、戦後の荒廃と混乱の中にあった日本に質の高いクリスチャンカレッジを設立したいという強い思いを抱きながら再び来日されました。そして校舎の建設から教職員募集、関係機関との折衝に奔走するなど、茨城キリスト教学園の創設に中心的な役割を果たされ、今日幅広い教育を展開する同学園の礎を築かれました。特に上級教育機関としての短期大学の設置に尽力され、昭和24年には短期大学制度の施行に先駆け、国内で初めて自らが初代学長を務められたシオンカレッジを開校されるなど、日本の短期大学制度の確立に大きな貢献をされました。また、同学園内に自費でカウンセリング研究所を開設するなど、日本における教育相談のパイオニアとして、その普及にも力を尽くされました。写真が2枚あります。1枚目、若き学長ローガンさん。2枚目、シオンカレッジ本館。いずれも昭和24年。写真終わり。日立市では、こうした偉大な功績を広く検証するため、平成11年にローガンさんに日立市特別名誉市民の称号をお送りしました。ここに謹んで哀悼の意を表しますとともに、安らかな眠りにつかれますよう、心からお祈り申し上げます。主な経歴、シオン学園シオンカレッジ初代学長、茨城キリスト教学園第2代総長、ペパダイン大学講師、教育学心理学、エルカミノ大学教授心理学、日立市特別名誉市民選定、平成11年1月、写真、問い合わせ秘書課内線343、日立シビックセンター日立市民会館多賀市民会館の催し。 A 環境教室プランクトンを観察してみよう。日時7月8日土曜日午前10時30分から11時40分午後1時から2時10分場所日立シビックセンターオリエンテーションルーム。対象小学4年生から6年生と保護者。内容、顕微鏡で観察して生き物のつながりや自然環境を学びます。参加料1組200円。申し込み、6月12日月曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館。電話 24-7731、ファックス 24-7975。 B、 大人のボイトレ、正しく気持ちよく声を出そう。日時、1、7月9日日曜日、23日日曜日。2、8月20日日曜日、9月3日日曜日。確実、午前11時から午後0時30分、2日間2コース開催。場所、日立シビックセンター第二音楽室。対象、18歳以上。講師、長谷川ゆりかさん、ボイストレーナー、写真。参加料2000円、楽譜代別途。申し込み、6月12日月曜日の午前10時からホームページで申し込みを。 C、 シビックサロン親子で体験、地球に優しいエコでおしゃれな四万十新聞バッグを作ろう。日時、7月23日日曜日午前10時から正午、午後1時30分から3時30分。場所、 日立シビックセンター会議室702号703号。対象、小学生から中学生と保護者。講師、宮本園江さん。四万十新聞バッグインストラクター。参加料一組1000円。申し込み、6月17日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。D、シビックサロン、子ども向け茶会、雰囲気を楽しみながら日本の伝統文化を学ぼう。日時、8月5日土曜日、午前10時から正午。場所、日立シビックセンター和室。対象、小学生以上。講師、日立茶道連盟。参加料1000円。申し込み、6月17日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。E、日立納涼寄せ。日時、1、8月22日火曜日。2、8月23日水曜日。確実、午後6時30分開演。場所、日立シビックセンター多用途ホール。出演、1、林家正蔵、写真。江戸家招き猫、古今亭銀士、林家ポンペイ。2、三遊亭小遊三、写真。初音屋左京、桂米太郎、古今亭松ぼっくり。料金、1日券3000円、2日投資券5500円。高校生以下、1日券1500円。未就学児入場不可。申し込み、6月18日日曜日の午前9時から日立シビックセンターで発売。B から E の問い合わせ、いずれも日立シビックセンター、電話 24-7711、ファックス 24-7970。F、文化サロン、子供の可能性は無限大。日時、7月15日土曜日、午後1時30分から3時。場所、日立市民会館111号室。内容、茨城県立大洗高等学校マーチングバンド部監督の有国清光さん写真を迎えてのミニ講演会です。申し込み、6月17日土曜日の午前10時から電話で申し込みを。G、マーチング&吹奏楽の共演。日時、8月27日日曜日、午後2時開演。場所、日立市民会館ホール。内容、茨城県立大洗高等学校マーチングバンドブルーホークスと、多賀中学校吹奏楽部によるコンサート。料金、一般1000円。高校生以下無料。申し込み、7月1日土曜日の午前10時から日立市民会館窓口で販売。7月2日日曜日以降は午前9時から電話受付あり。残席がある場合のみ。F と G の問い合わせ、いずれも日立市民会館。電話 22-6481、ファックス 22-6633。H、日立街角小劇場、演劇ワークショップ。日時、7月22日土曜日から8月6日日曜日の土曜日曜日全6回。午後1時から4時。最終日は5時まで。場所、多賀市民会館。対象、小学4年生から中学2年生。内容、未経験でも大丈夫。一緒に演劇の楽しさを体験しましょう。講師、石原慎一さん。演出家、写真。参加費3000円。保護者は観覧無料。観覧のみ500円。申し込み、 6月17日土曜日の午前9時から電話ホームページで申し込みを。問い合わせ、多賀市民会館、電話 34-1727、ファックス 36-6369。その他、イベント情報は、日立市民科学文化財団ホームページ、右の QR からご確認ください。イベント参加や観光などの際には、基本的な感染症対策にご協力ください。
情報広場。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 日立市公式地域情報アプリ日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。16ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。17ページ上部に QR コードがあります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。17ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS 日立の魅力発信中。21ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。
お知らせ。介護や介護保険のこと、何でも相談。日時、6月20日火曜日。午前10時から午後3時。場所、日立へ別館3階。内容、介護に関する悩みや不安、介護保険についてなどの相談に専門の相談員が応じます。同日、電話による相談も受け付けています。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、電話、87-7222。 6月の市税・国保料などの休日納付相談。日時、6月25日日曜日、午前9時から正午と午後1時から4時。場所、市税は納税課、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は国民健康保険課。問い合わせ、納税課、内線254、国民健康保険課、内線207。今月の納期、納期限は6月30日金曜日です。市県民税、1期、国民健康保険料、1期、介護保険料、1期。問い合わせ、納税課、内線253、国民健康保険課、内線207。令和5年度、国民健康保険料の決定通知書を送付します。令和5年度の国民健康保険料率の決定に伴い、6月中旬に、決定通知書の送付を予定しています。保険料率、医療分、所得割 7.47%、均等割 28,600円、支援分 3.36%、12,200円、
介護分 2.60%、 12,300円。保険料率は昨年度と同じです。世帯の年間保険料は、医療分プラス支援分プラス介護分。18歳以下の被保険者の均等割は5割減額されています。詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、国民健康保険課、内線202。重度心身障害者、一人親家庭の方へ。6月20日火曜日に医療福祉費受給者証更新に関するお知らせを送付します。更新のための要件、所得、認定書類などが確認できた方には医療福祉費受給者証を同封します。詳しくは問い合わせてください。対象、重度心身障害者、一人親家庭の医療福祉費支給制度の受給者証を使用している方。問い合わせ、国民健康保険課、内線204。国民健康保険、後期高齢者医療保険、人間ドック、脳ドック。9月に受診予定の方。申請期限は6月30日金曜日です。申請期限までに受診日が決まらない場合は、決まり次第速やかに申請してください。期限後の申請の場合、検診費用全額支払い後の補助金振込となる場合があります。7月に受診予定で申請済みの方、6月10日過ぎに決定通知書または補助金請求書を郵送します。問い合わせ、国民健康保険課、国民健康保険、内線203、後期高齢者医療保険、内線204。令和5年度介護保険料の通知書を送付します。6月中旬以降、介護保険料の特別徴収開始通知書、または保険料決定通知書、納付書を送付しますので、内容の確認をお願いします。対象、65歳以上の方、令和5年5月31日時点。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、介護保険課、内線216。介護保険の利用者負担が軽減される場合があります。施設に入所している方や、訪問介護などのサービスを利用している方の利用者負担は、所得などの要件により軽減される場合があります。軽減するためには、認定が必要となりますので、介護保険課にご相談ください。また、すでに認定を受けている方の現在の有効期限は7月31日月曜日です。引き続き軽減を受けたい方は、介護保険課か各支所で早めに手続きをしてください。詳しくは、市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、介護保険課、内線217。シルバー人材センターの入会希望者説明会。日時、6月21日水曜日、午前9時30分から正午、午前9時30分までに受付。場所、日立へ別館3階。対象、おおむね60歳以上の健康な方。申し込み、事前に電話で日立市シルバー人材センター 33-5586 へ。その他、参加者に資料を送付しています。必ず事前に申し込んでください。飲用井戸などは年に1回水質検査を受けましょう。飲用井戸など 生活用水に水道水以外を使っている方には、年に1回の検査をお勧めしています。受付日、第1、第3火曜日、午前9時から11時、祝日を除く。受付場所、日立食品衛生協会、日立保健所内。検査内容、一般的な細菌、理化学検査、13項目。料金、8800円。申し込み、事前に指定の容器、日立保健所にあります、を受け取り、当日採取した水を日立保健所へ。問い合わせ、環境衛生課、内線543、検査受付に関すること、日立食品衛生協会、電話 24-5898、検査内容に関すること、茨城県薬剤師会検査センター、電話 029-306-9086、水道メーター取り替えのお知らせ。各家庭に設置されている水道メーターは使用期限が8年と定められており、使用期限が終了する前年度に交換を行っています。交換対象となるメーターは、検針時にお知らせをし、市から委託された取り替え作業従事者が事前に通知文を投函した後、無料で交換作業を行います。写真があります。緑色のベストの中央に、浄水器取り替え作業中、発注者日立市と大きく書いてあります。ベストを着用し、企業局発行の写真入り身分証明書を携帯しています。写真終わり。実施期間。6月17日土曜日から8月21日月曜日。問い合わせ、水道課、内線418。令和5年度の水質検査計画を策定しました。皆さんに安心して水道水をお使いいただくため、水質検査計画を策定しました。水質検査の地点、項目、回数などが記載されています。本計画に基づき、水質の検査を行い、検査結果と合わせ、水道水が安全であることをお知らせしていきます。詳しくは、市か企業局のホームページをご覧ください。QR があります。問い合わせ、浄水課、電話 52-3628。日立市議会、令和5年第2回定例会のお知らせ。時、内容の順に読みます。6月14日水曜日、本会議、開会、所信表明、議案説明。15日木曜日、議会運営委員会。19日月曜日、本会議、会派代表質問。20日火曜日、本会議、一般質問、議会運営委員会。21日水曜日、本会議、一般質問。22日木曜日、本会議、議案質疑、委員会付託。23日金曜日、26日月曜日、常任委員会、総務産業、教育福祉、環境建設。27日火曜日、28日水曜日、特別委員会。29日木曜日、議会運営委員会。30日金曜日、本会議、各委員長報告、評決、閉会。時、本会議、原則午前10時、 30日は午後1時、開会。傍聴、7階、議場傍聴席入り口で先着順に受付。傍聴席は65席。うち、親子席3席。車椅子席2席。議会中継。本会議の開会日。会派代表質問。一般質問。閉会日の様子を、ケーブルテレビ J-WAY、FM 日立、市議会ホームページで中継します。QR があります。委員会、委員会の開催時間などは問い合わせてください。問い合わせ、議会事務局、内線373。6月1日木曜日から10日土曜日は、電波利用環境保護周知啓発強化期間。総務省では、電波を正しく利用するために、周知啓発活動と不法無線局の取り締まりを強化しています。電波は、暮らしの中で欠かせない大切なものです。みんなで電波のルールを守りましょう。問い合わせ、関東総合通信局。不法無線局による渾身・妨害は、電話03-6238-1939。テレビ・ラジオの受信障害は、電話03-6238-1945。戦没者の慰霊順拝。対象、次の地域における戦没者の遺族、配偶者、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪、と、参加遺族、子と兄弟姉妹の配偶者の方。健康状態に不安のある方は、参加をお断りすることがあります。1、インド、10月20日金曜日から、28日土曜日、9日間。2、硫黄島、11月7日火曜日から8日水曜日、2日間。申し込み、1、2ともに6月28日水曜日までに申請が必要です。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、社会福祉課。内線391。高齢者のスマホ、タブレットなどの利用をサポートします。対象、市内在住の65歳以上の方。問い合わせ、高齢福祉課、内線290。初心者タブレット教室。初めてタブレットに触れる程度の方向けの講座です。タブレットは市で用意します。時、ところの順に読みます。7月1、4日火曜日、午前9時30分から正午、大久保交流センター。2、11日火曜日、午前9時30分から正午、中央交流センター。1は6月29日木曜日。2は7月6日木曜日までに要申し込み。確実先着15人。高齢者 ICT 相談コーナー。スマホやパソコンの操作方法など、相談員がマンツーマンでお悩みをサポートします。7月3、3日月曜日、午前10時から正午と午後1時から3時、憩いの広場元気カフェ弁天。4、10日月曜日、午前10時から正午と午後1時から3時、元気カフェ久慈浜、吹上荘。要事前申し込み、確実先着10人程度。相談時間、1人60分。申し込み、1234、 いずれも予約専用ダイヤル 33-5355 へ。火曜から金曜日、祝日を除く、午前9時30分から午後3時30分。犬の飼い主の皆さんへのお願い。飼い犬の糞をきちんと回収することは飼い主の責任です。散歩などの時は回収用具を携帯し、必ず飼い犬の糞を持ち帰り、公共の場所や他人の土地、建物を汚さないようにしましょう。犬の糞害でお困りの方は、注意表示板を環境衛生課各支所で配布しています。問い合わせ、環境衛生課内線543。令和5年度税務職員採用試験。受付期間、6月19日月曜日から28日水曜日。第一次試験日、9月3日日曜日。受験資格、試験会場、申し込み方法など、詳しくは人事院ホームページ、下の QR をご覧ください。問い合わせ、人事院人材局試験課、電話03-3581-5311、内線2333、平日午前9時から午後5時。催し、教科書などの展示会。市内の小中義務教育学校、日立特別支援学校で使われている教科書の展示と、国語の教科書の中に出てくる本の展示と貸し出しを行います。ぜひ、今の教科書に触れてみてください。日時、6月14日水曜日から27日火曜日。場所、多賀図書館。問い合わせ、学校の教科書の展示について、指導課、内線657、国語の教科書の中に出てくる本の展示などについて、多賀図書館、電話 33-2655、人物写生会、洋画講師の優しい指導が受けられます。初心者歓迎、日時、6月23日金曜日、午前10時から午後3時、受付開始9時30分、場所、日立市民会館210号室、持ち物、イーゼル、画材、参加料、1日2800円、半日1500円、申し込み、当日、直接会場へお越しください。問い合わせ、ひふみ会、佐藤。電話、52-0434。日立市民演劇祭、日立会演劇部、ナンバー138。日時、6月24日土曜日、25日日曜日。確実、午後1時30分開演。場所、シビックセンター多用途ホール。演目、最後の一波。料金、一般1000円。申し込み、日立シビックセンター、日立市民会館、多賀市民会館でチケット販売中。問い合わせ、アート落書き、電話、23-1112。吉田忠志音楽記念館展望カフェ、6月の演奏、リコーダーが奏でる癒しのひととき。日時、6月24日土曜日、午後6時開演。出演、ラピスラズリ。幅広いジャンルのアンサンブルを楽しむリコーダーグループ。演奏曲、いつでも夢を、エーデルワイス、ほか。申し込み、 6月12日月曜日の午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館 21-1125 へ、先着50人、1人1回、2人分まで。その他、カフェで飲食の提供はありません。日立不動機入門、日立の国不動機の入門編、日立市内の見どころ、長者山遺跡を含むについてお話しします。日時、7月1日土曜日、午後3時から4時30分。場所、南部図書館創作室。対象、高校生以上の方、先着15人。講師、佐藤福次郎さん。日立市歴史愛好家。申し込み、6月12日月曜日の午前9時30分から直接か電話で南部図書館 29-1125 へ。鳥羽一郎&木村哲司歌謡ショー。日時、7月14日金曜日午後1時から2時30分。場所、日立市民会館。料金、A 席4000円、B 席3000円。県北年金友の会会員割引あり。申し込み、県北年金友の会事務所、幸町 2-9-1 で販売。当日は日立市民会館で販売。問い合わせ、県北年金友の会、電話 24-3305。 かみね動物園へ行こう。問い合わせ、かみね動物園、電話 22-5586、 ファックス 22-5596。 動物園で願い事を叶えよう。動物園でやってみたいことを募集します。今年の七夕は動物園で願い事を叶えてみませんか？時、6月18日日曜日まで。ところ、動物資料館内。選考の結果、願い事を7月8日土曜日、9日日曜日の七夕祭りに叶えます。象と背比べしたい、ライオンに餌をあげてみたい、など、ちょっと無理かなと思う願い事でも応募してみてください。かみね昆虫図鑑を作ろう。どんな昆虫が園内に暮らしているかな？捕まえてみよう。時、6月24日土曜日、午後1時30分から3時30分。対象、小学生以上、大人も参加可能。定員5組程度、1組2人まで、多い時は抽選。申し込み、6月13日火曜日までに、右の QR から申し込みを。参加可否は17日土曜日までにお知らせします。シネマサンライズ上映作品。作品にはそれぞれポスターの写真が添えられています。上映中、ラストエンペラー、1987年公開作品。6月9日金曜日から公開。それいけ、ゲートボール桜組、藤達也主演。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、シネマサンライズ。電話 32-5805。 県立産業技術短期大学校オープンキャンパス。 IT に興味がある、技術を身につけたいと考えている高校生はぜひこの機会に参加ください。日時、7月15日土曜日、8月5日土曜日、26日土曜日。確実、午前9時からと 午後1時から。8月5日は女性対象です。場所、県立産業技術短期大学校。対象、高校生と保護者。内容、キャンパスツアーや体験授業、OG 講話など。申し込み、事前に公式ホームページ、下の QR から申し込みください。問い合わせ、県立産業技術短期大学校、電話 029-269-5500。 市民ダブルステニス大会。日時、7月2日日曜日、9日日曜日、確日午前9時から。人数により日程変更あり。場所、市民運動公園テニスコートほか。参加料、1組1500円。申し込み、6月18日日曜日までに、直接、日立市スポーツ協会か、諏訪折笠縦横スポーツ広場、久慈サンピア日立へ。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、日立市テニス協会、弓野。電話 35-8947、午後6時以降。ユニカール大会。日時、7月30日日曜日。午前9時30分から。受付は午前8時30分から。場所、池の川桜アリーナ。内容、3人1組のチーム戦によるブロックごとリーグ戦方式、決勝トーナメント。持ち物、上靴、個人参加か。用具は準備します。参加料、1人500円、障害保険料含む。申し込み、7月3日月曜日までに、ユニカールの申し込みの件と明記の上、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を、はがきかファックスで、日立市スポーツ協会、郵便番号 316-0034、東鳴沢町、2-15-1、ファックス 36-6663 へ。問い合わせ、日立市レクリエーション協会渋谷。電話 090-5801-1588。
講座、ロールモデル講座、子育てや仕事が忙しい人のための自分軸マインドの作り方。日時、6月30日金曜日、午前10時から正午。場所、日立シビックセンター6階集会室。対象、市内在住か在勤の女性。内容、役割の多い女性が自分軸を持ち、思い描く人生にするための考え方や行動の起こし方のお話。講師、岡崎智美さん。岡崎ライフマネジメントラボ主催。持ち物、筆記用具。定員20人。多い時は抽選。未就学児の無料託児あり10人。申し込み、6月27日火曜日までに、住所、氏名、年齢、電話番号、託児の有無、希望児の年齢、性別を、下の QR からか、メール、電話で、女性若者支援課、メール、josei@citi.hitachi.lg.jp、 電話 26-0315 へ、平日のみ。メールの場合は、女性の人材育成講座申し込みと明記してください。夢を叶えるプチ創業塾。日時、7月4日火曜日
午前10時から正午、7月11日火曜日、午前9時30分から正午、全2回。場所、ラポール日立。対象、プチ創業に興味のある方。内容、好きな事業プランのアイデアを書き出したり、自分の強みや価値観を知る、先輩創業者による体験談など。講師、吉村千鶴子さん。茨城県よろず支援拠点コーディネーター、鈴木久美子さん、キャリアコンサルタント、ほか、参加料、500円、資料代を含む、先着20人、申し込み、事前に直接か電話で、ラポール協会、女性センター内、36-0554 へ、無料託児は、6月27日火曜日までに来館して申し込みを。郷土博物館の講座。1. 郷土日立の文化を学ぶ。鈴の宮の飾り立ち、浜の宮古墳群と吊るし遺跡と。日時、7月12日水曜日、午前10時から11時30分。講師、片平正俊さん。郷土日立文化研究会員、先着60人。2. ふるさと教室、地学、大御家荘をカンブリア奇荘と考える。日時、7月13日木曜日、午前10時から11時30分。講師、田切道夫郷土博物館特別専門員、先着60人。場所、1、2、とも、市役所多目的ホール。参加料、1、2、とも、100円、資料代。申し込み、6月13日火曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231 へ。百年塾市民教授による、生き生きワクワク講座。講座名、時、内容、講師、その他の順に読みます。1、季節の切り絵。6月23日金曜日、午後1時30分から3時30分。切り絵の基本を学び、七夕の切り絵を作ってみましょう。竹蓋俊夫さん。ところ、教育プラザ。定員、10人。多い時は抽選。無料託児あり。料金、700円。2. 正しい歩行につなげる。7月1日土曜日、午前10時から11時30分。専用のポールを使い、ヨガのポーズを深め、美姿勢と正しい歩き方で長く使える足へ。長岡智美さん。ところ、教育プラザ、定員10人、多い時は抽選、料金200円、持ち物、ヨガマット、ブランケット、タオル、飲み物。3. スマホで動画編集、7月6日木曜日と13日木曜日、いずれも午前10時から正午。簡単で高機能の無料アプリ、キャップカットの使い方を紹介します。中上級向け。むぐるま正道さん。ところ、教育プラザ。定員10人。多い時は抽選。料金700円。2回分。持ち物。スマートフォン。筆記用具。申し込み。1は、6月15日木曜日までに、2-3は20日火曜日までに、希望講座名、住所、氏名、電話番号をメールか電話で、百年塾サロン、メール、iki100j@net.jwai.ne.jp、電話、23-9165へ。 平日のみ。募集、住宅、土地、統計調査の統計調査員。活動期間、8月下旬から10月中旬。報酬、5から7万円程度。調査件数によって決まります。応募資格、20歳以上で健康であること。責任を持って調査員事務が遂行できること。調査で知り得た情報などの秘密保持ができること。税務、警察、選挙に直接関係ないこと。暴力団関係者ではないこと。活動内容。説明会への出席。調査票などの配布と記入の依頼。調査票の回収、点検、整理など。申し込み。6月21日水曜日筆着までに市販の履歴書、顔写真調布を直接か郵送で総務課内線335へ。申し込み多数の場合選ばれないこともあります。また別の調査でお声掛けさせていただくことがあります。日立市スポーツ協会市民プールのパート職員。任用期間、7月1日土曜日から9月10日日曜日。業務内容、受付、監視などの運営業務全般。勤務場所、中央市民プール。募集人数、15人、予定。報酬など、時給911円、予定。勤務条件など詳しくは、右の QR をご覧ください。申し込み、6月25日日曜日、消印有効までに、市販の履歴書、顔写真調布を直接か郵送で、日立市スポーツ協会、郵便番号316-0034、東鳴沢町2-15-1、電話36-6661へ、日立市スポーツ協会職員。採用日、9月1日金曜日。募集人数、2人。受験資格。平成8年4月2日以降に生まれ、高校以上を卒業の方。普通自動車を運転できる方。パソコンの基本操作ができる方。スポーツ経験のある方。業務内容、スポーツ施設の管理運営、スポーツ振興教室事業の企画実施、広報、総務、経理などの法人運営など。採用試験、時、一次試験、7月9日日曜日、二次試験、7月23日日曜日。ところ、大久保交流センター会議室、多賀市民プラザ4階。試験内容、スコア総合適性検査、作文、面接。申し込み、6月25日日曜日筆着までに、履歴書、様式指定、日立市スポーツ協会ホームページからダウンロードできます。を、直接か郵送で、日立市スポーツ協会、郵便番号、316-0034、東鳴沢町 2-15-1、電話 36-6661 へ。郵送の場合は、応募書類在中と明記してください。エコフェス日立2023のボランティアスタッフ。開催日、7月22日土曜日午前9時から午後4時。場所、日立シビックセンター新都市広場、マーブルホール。対象、中学生以上。必要に応じ、ボランティア従事証明書を発行します。内容、会場準備、受付、場内誘導など。申し込み、6月23日金曜日までに、住所、氏名、年齢、電話番号を、メールかハガキで、環境都市推進課、メール、 kanto@citychi.lg.jp 内線298へ。その他、昼食が出ます。ラジオ体操事務員、会計年度任用職員、任用期間、8月22日火曜日から9月21日木曜日、業務内容、景品交換事務、勤務場所、1、中央支所、2、多賀支所、3、南部支所、4、日立駅前出張所、募集人数、1、3、各1人、2、4、各3人、シフト制、勤務条件、勤務日、1、3、日曜日、週1日、2、日曜日から金曜日、週3から4日、4、日曜日から土曜日、週4から5日、勤務時間、1、3、午前9時から午後5時、休憩1時間、2、午前9時から午後1時、午後1時から午後5時、4、午前10時30分から午後1時、午後2時から午後7時、報酬など、時給1014円、予定、期末手当支給なし、社会保険等適用なし、選考方法、面接、申し込み、7月5日水曜日の午後5時筆着までに、日立市会計年度任用職員申し込み書、障害学習課にあるほか、市のホームページからもダウンロードできます。を、直接か郵送で、障害学習課、内線631へ。健康、良い歯のコンクール募集。自慢の歯をお持ちの方を募集します。1、親と子の良い歯のコンクール。対象、健康な歯をお持ちの満3歳から6歳。平成29年4月2日から令和2年4月1日生まれのお子さんと母親または父親、喫煙習慣がない方。2、8020高齢者良い歯のコンクール。対象、昭和18年3月31日以前生まれで、ご自分の歯を20本以上お持ちの方、治療していてもか。申し込み、1、2、とも7月21日金曜日までに、住所、氏名、振り仮名、性別、生年月日、電話番号、かかりつけ歯科医院名、または最寄りの歯科医院名を、はがきかファックスで、茨城県歯科医師会8020事業係、郵便番号310-0911、水戸市三輪 2-292-1、ファックス029-253-1075、電話029-252-2561へ。その他、入賞者は11月12日日曜日に行われる茨城県民歯科保険大会で表彰します。子宮頸がん集団検診。日時、8月から来年1月までの14日間。場所、日立メディカルセンター。対象、20歳以上の女性、先着1000人。今年度すでに医療機関で検診を受けた方は対象外。料金、65歳未満1300円、65歳以上400円。生活保護世帯や市県民税非課税世帯の方は検診当日の申請により無料。申し込み、6月28日水曜日の午前9時から6月30日金曜日までに電話で健康づくり推進課、 ファックス 27-2112、電話 21-3300 へ。7月の体組成測定会。筋肉量や脂肪量など、体の状態を詳しく調べ、結果をもとに運動についてのアドバイスを行います。時、4日火曜日、午後1時から9時。6日木曜日、午前9時15分から午後1時、午後5時から9時。7日金曜日、午前9時15分から午後5時。1人15分。ところ、池の川桜アリーナトレーニングルーム。素足になれる服装で、食事は1時間前までに。料金、1回300円。対象、18歳以上。先着94人。申し込み、各実施日の前日までに、直接か電話で、池の川桜アリーナ、35-0767、ファックス 34-1191 へ。当日空きがあれば参加か、詳しくは下の QR をご覧ください。新型コロナウイルス関連情報。令和5年春開始接種を実施しています。対象、すでに2回以上の接種を受けた方のうち、最後の接種から3ヶ月が経過した次のいずれかの方、65歳以上の方、医療機関や高齢者施設などに従事している方、5歳から64歳の方で基礎疾患があるか、医師が重症化リスクが高いと判断した方、接種券、65歳以上の方には、最後の接種日から3ヶ月が経過する前に接種券をお送りします。5歳から64歳で基礎疾患がある方などには、6月上旬に接種券をお送りします。接種券が届かない場合は、ワクチン接種日立コールセンターへお問い合わせください。お手元に未使用の接種券がある場合には、その接種券をご使用ください。予約方法、インターネット予約、右の QR、コールセンターへ電話予約、医療機関へ直接予約。接種方法、医療機関での個別接種。接種を行う医療機関は、接種券と一緒にお送りする日立市からのお知らせや、市ホームページ、右の QR でご確認ください。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話 050-3646-5466、ファックス 85-8010、5月15日までの情報で作成しています。最新の情報は市ホームページなどで随時お知らせします。QR があります。
子育て、児童手当、6月期の支給日は6月13日火曜日です。口座振込を指定している方は、6月13日付で指定口座に入金します。金融機関ごとに振込時間が異なりますのでご了承ください。現況届の提出は、原則不要です。令和4年度から原則として現況届の提出をせずに児童手当を受給できるようになりました。ただし、次の方は引き続き提出が必要となります。ご注意ください。支給対象児童の戸籍や住民票がない方、離婚協議中である配偶者と別居していることを理由に、児童手当を受給している方、法人である未成年後見人、施設などの受給者など、提出が必要な方には、市から案内を送付します。児童手当には、 所得の上限があります。児童手当は、受給者及び配偶者それぞれの所得が、次の所得上限限度額未満の方に支給されます。扶養親族などの数、所得上限限度額、所得額、収入額の目安の順に読みます。扶養親族などの数、0人、所得額、858万円、収入額、1071万円、1人、所得額、896万円、収入額、1124万円、2人、所得額、934万円、収入額、1162万円。3人、所得額、972万円、収入額、1200万円。昨年度、限度額を超えて支給されなかった方も、令和4年中の所得が、限度額未満となる場合には受給することができます。所得額を確認の上、6月中に子育て支援課か市民課、各支所、出張所で手続きをしてください。問い合わせ、子育て支援課、内線338。ステップクラブ、参加者を募集。まるでイギリスに留学したかのような環境の中、楽しみながら学び、英語のコミュニケーション能力を高めてみませんか？時、8月21日月曜日から23日水曜日。自己研修2回実施後、11月11日土曜日に研修成果発表会。場所、研修、福島県ブリティッシュヒルズ、写真、福島県岩瀬郡天栄村、大あざたらお、あざ芝草 1-8。 自己研修、研修成果発表会、日立市役所304-305会議室。対象、英検3級以上取得者か、同程度の力のある市内在住の中学1年から3年生、義務教育学校における7年から9年生、定員40人、多い時は抽選。内容、成果発表、英語によるプレゼンテーション。料金16,000円程度、食事代、保険代。申し込み、各学校で配布される参加申し込み書を6月19日月曜日までに各学校に提出してください。問い合わせ、指導課、内線683。日立市子ども子育て会議の委員を募集。子どもや子育て家庭への支援に関するさまざまな施策に、子育て中の市民の方々の多様な意見を反映するため、会議の委員を募集します。任期、8月1日から令和7年7月31日までの2年間。会議は平日の昼間に年4回程度開催。対象、市内に在住か通勤している方で、0歳から小学6年生までの子どもの保護者。募集人数3人。申し込み、6月21日水曜日、筆着までに、次の必要事項を直接か郵送、メールで。必要事項、住所、氏名、年齢、電話番号、職業、勤務先、子どもの年齢と状況、小学校、 幼稚園、保育園、在宅など。子育て支援に関する事業の経験や活動実績、ある場合。応募動機、日立市の子育て支援に関する意見、提案など。800文字程度、様式自由。以上の必要事項を直接か郵送、メールで、子育て支援課、メール、kosodate@city.hitachi.lg.jp 内線282へ。子育てサロン無料開放。毎月1回土曜日に、子育て仲間と話し合える子育て支援サロンを無料開放しています。ママ向けのお話し会や、パパと子供のパン作り教室、就労・起業相談も同日開催中。詳しくは、右の QR をご覧ください。日時、6月17日土曜日、午前10時30分から午後2時30分。場所、マイクロクリエーションオフィス、見かける、大三河駅前。問い合わせ、見かける、電話、77-0132、午前10時30分から午後2時30分。南部子どもの広場、フラダンスを楽しもう。日時、6月22日、木曜日、午前10時30分から正午。場所、久慈交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人。無料託児あり、先着5人。講師、梶原妙子さん。フラダンス講師。持ち物、汗拭き用タオル、飲み物、動きやすい服装で、素足か滑りにくい靴下着用。申し込み、6月13日火曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会、87-7222へ。全国一斉ラグビー体験会。ラグビーの育成普及のための体験会です。ぜひご参加ください。詳しくは下の QR をご覧ください。日時、6月25日日曜日、午前9時から。場所、大瀬スポーツ広場。対象、年中から小学6年生、男女問わず。申し込み、右の QR から申し込んでください。問い合わせ、日立ラグビースクール、田所、電話、090-1807-3560。主催、日本ラグビーフットボール協会。茨城県ラグビーフットボール協会。主幹、日立ラグビースクール。縦横子どもの広場、骨盤エクササイズ。日時、6月26日月曜日、午前10時30分から正午。場所、縦横交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人、無料託児あり、先着5人。講師、林康子さん、ペルビックインストラクター。持ち物、ヨガマットか大判のバスタオル、汗拭き用タオル、飲み物、動きやすい服装で。申し込み、6月14日、水曜日の午前9時30分から電話で、日立市社会福祉協議会、87-7222へ。6月の キラリンタイム、体をほぐすストレッチヨガ。日時、6月30日金曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、乳幼児の保護者。定員8人。多い時は抽選。無料託児あり。内容、ストレッチで体をほぐしながら、優しいヨガで整いやすい体づくりをしましょう。講師、片山美代子さん。持ち物、ヨガマットか大判バスタオル、フェイスタオル、飲み物。申し込み、6月22日木曜日までに、電話で子どもすくすくセンター 23-5522 へ、午前9時から午後5時。親子で遊ぼう会。日時、7月8日土曜日、午前10時から11時30分。場所、なめかわ体育館。対象、1歳から5歳児と保護者。先着16組。子供1人につき、大人1人で1組です。子供が2人以上の場合、ご相談ください。内容、体操、ゲーム、触れ合い遊びなど。講師、子どもすくすくセンター保育士。持ち物、タオル、飲み物、上靴、スリッパ不可。参加料、1人50円。申し込み、6月15日木曜日から、直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ。午前9時から午後5時。
自主グループ会員募集。各施設に登録しているグループを掲載しています。掲載の申し込みは各施設へ。グループ名、時、参加料、申し込みの順に読みます。なめかわ交流センター、あじさいクラブ、男の料理教室、第2土曜日、9時から12時30分、月1000円、須田、電話 080-1390-8542。 中小路交流センター、カタツムリの会 K1 山登り、第1月曜日10時30分から正午、月500円、保険料込み。木村 43-4826。 女性センター、バードカービング野鳥木彫り、第2、第4火曜日、10時から正午、月2500円、別途材料代。菅原、090-8433-9873。大久保交流センター、多賀民謡会、第1から第3火曜日、13時から16時、月2000円、小室、35-5088。南部支所、久慈太極拳同好会、毎週土曜日、10時から正午、月1000円、田辺、070-1276-9997。久慈交流センター、フラをかばいルーキに、キッズフラ、木曜日、月3回、16時20分から、17時20分、月3500円、小沢、090-2499-1234。県内産農水産物の出荷制限、自粛状況。国の出荷制限指示品目のうち、日立市が対象となっている品目。コシ油、野生。キノコ類、野生。イノシシ肉。県の出荷自粛要請品目のうち、日立市が対象となっている品目。原木椎茸、露地栽培、施設栽培、干し椎茸。 5月17日現在、基準値放射性セシウム 1kg あたり100ベクレル。情報の詳細は下の QR をご覧ください。QR が3つあります。1つ目、市ホームページ。2つ目、県ホームページ、出荷制限指示などの状況。3つ目、県ホームページ、野生の山菜類、キノコ類を出荷・販売する方へ。問い合わせ、農産物検査は県産地振興課、水産物検査は県漁政課。電話、029-301-1111、代表。市内の放射線量の状況などのお知らせ。単位は毎時マイクロシーベルト。学校などの測定結果。測定日、4月3日から5月12日。区分、小学校。測定値の範囲、0.035 から0.090。中学校、0.041 から0.086。特別支援学校、0.053。認定こども園、幼稚園、保育園、0.034 から0.092。国、県設置のモニタリングポストの測定結果、令和5年5月15日。測定場所、中央図書館。測定値、0.036。西部支所、0.034。消防本部、0.033。中工事小学校、0.038。大沼小学校、0.043。久慈中学校、0.045。市内の放射線量は、国が長期的な目標としている、個人が受ける年間被曝線量、毎時 0.23 マイクロシーベルトを下回っています。学校など各施設の測定結果は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、防災対策課、原子力安全対策室、内線577。
日立若者輝き会議、仲間募集中。日立の若者よ、集合せよ。日立若者輝き会議って何？ QR があります。みんなでこの街の未来について語り合おう。若者会議全大会。7月8日、サタデー。10時から12時。茨城大学工学部内。第1部。パネルディスカッション。日立若者輝き会議×市内外で活躍する若者団体。第2部。気になるパネラーとディスカッション。対象。18歳から39歳の方。定員。40人。多い時は抽選。申し込み。7月3日月曜日までに、右の QR から。写真があります。新しい仲間や自由に発言できる場との出会いがあり、楽しい時間となること間違いなし。日立市に思いのある若者なら、どなたでも参加できます。写真終わり。問い合わせ。女性若者支援課。電話 26-0315。
編集発行。茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。日立市助川町1-1-1。電話 0294-22-3111。ファックス 0294-21-4859。
https://www.city.hitachi.lg.jp/。
5月1日現在の人口世帯数167,363人、前月比-138、男83,485人、-28、女83,878人、-110、77,087世帯、+123、自然動態-144人、社会動態+6人、4月の出生数60人。以上で声の広報司法日立令和5年2023年6月5日号ナンバー1745を終わります。音声訳日立リーディングサービスグループでした。